存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
声が可愛いと評判の下平さん。いや、先週のね、
はい、
下平スクラッチを作ったじゃないですか。
はい、
やっちゃえバーサーカースクラッチを。
はい、
随分とご好評なようで。いろんな方からね、メールをいただいて、ダムマスターさんからはね、
はい、
下平さんのやっちゃえバーサーカーが可愛いっす、この路線でまだまだ下平さんを開発しちゃってほしいですとかね。それからね、卵パンさんからですかね、花粉で喉がやられているはずなのにこの店さすが下平さんとかですね、そういった、大好評のご意見が
ありがとうございます。
寄せられていますので、
ね、でもダメですよ、あの基本おっさんなんで可愛い方はダメですよ。
いや、あのね、あれどう作ったかって言いますとね、
はい、
収録全部終わった後に、
はい、
これ使って遊べねえかなと思って下平さんに、ね、許可を取る前にね、
はい、
作っちゃったんですよ、勝手に。
うん、
で下平さん普段からね、ここで収録した音声は煮るなり焼くなり好きにしてくださいって言ってくださってるんですけども、
はい、
で一回作ってみて、で下平さんに、うん、こんなのできちゃったんですけど、一応ね確認のために音声送ったんです、はい、そしたらですね、はい、この人はですね、聞く前からね、あ、はい、もういいですって言って、もう好きにしちゃっていいんで確認をしてくれ、確認をと。ご自分でも聞きました？
確認したじゃないですか。
それ
誰ですか、あの声。
あとでしょ、 OK を出す順番が逆、順番が、確認してから OK NG、 あなたは OK 出してからさあ確認だっていう順番がおかしい。どうでした、ご満足はいただけましたか？
あ、はい、面白かったです。
そうですか、素晴らしいことだと思いますよ、自分の声あんだけ遊ばれてね、面白かったって言えるのは、はい、これからもですね、ああやって遊んでいこうと思ってまして、そんな雑貨店、
はい、まあ、あれ聞いた1日はね、不審者になってましたけどね、思い出すたびにもうむずがやくて
あの調子でいきますからね、今後もね。さあさあさあ、そんな雑貨店、
はい、
下平さんに、そんな下平さんにですね、
はい、
伺ってみたいんですが、
うん、
下平さん、アメリカ合衆国という国はご存知ですか？
アメリカ合衆国が、アメリカ合衆国を指すならご存知です。
相当人のことを疑ってますよね。知ってますよね、ブッブー、そのアメリカ合衆国じゃありませんとか、店長やりつつだと思ってるんでしょ。違います、はい、あのアメリカ合衆国です。
お
ザ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカです。
はい、
でですね、これも知ってるかな、あのアメリカ合衆国は、
はい、
どこの国から独立しましたっけ？
イギリスですか？
そうです、イギリスですね。我々はね、もうイギリス大好きな番組じゃないですか。
はい、
もうイギリスのために番組やってると言ってもいいもの。
うん、そうですね、
ね、例えば第396回なんかではね、フィリップ殿下を偲んでというふうにしてですね、うん、はい、フィリップ殿下、フィリップ王妃について、はい、まあ、偲んでっていうかですね、出現を楽しんでしまいましたけれども、はい、あの、フィリップ殿下のいらっしゃったイギリス、
はいはい、
そのイギリスから独立した国がアメリカ合衆国ですから、
うん、
やっぱりですね、その血は強く受け継いちゃってるんですね。
あ、
でフィリップ殿下と同じく、
はい、
出現を繰り返す、まあ、アメリカには王様ってはいませんけども、
うん、
出現王と言われる人がいまして、
はい、
今日はそんなですね、出現王にスポットを当ててお話をしてみたいと思っております。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
そんなに雑貨店。そんなに雑貨店。
さあさあさあ、下平さん。
はい。
アメリカ合衆国にもいた、フィリップ王妃の直接ね、血を引いてるわけではないんだけども、
はい、
もうなんでしょうね、社会的な遺伝子を受け継いちゃってるんでしょうね。失言王がいるんですよ。しかもね、かなりの要職についてらっしゃる方。
はい、
大統領です。
はい。
大統領の中でもですね、
はい、
ジョージ・ W ・ブッシュ大統領って方がいらっしゃいまして、
あ、この方ですね、なんか聞いたことあるな。
2001年からだったかな、ですね、第43代の大統領なんですが、
はい、
この方がですね、非常にこの失言が多い、失言と言い間違いの多い方で、その言い間違いの要素ですね、ブッシズムなんて言われるぐらい、まとめて本にされちゃうぐらいですね、英語が苦手なのかなっていうぐらい文法的な間違いも多い方なんですよ。例えばね、単数複数ってあるじゃないですか、英語には。
はい、
単数形、複数形と、うん。それに応じてね、B 動詞っていうのは、is とか、are とかね、変えていくんですが、
うんうん、
それがね、結構しちゃめちゃかだったり、
うん、
あとはですね、中学1年生で習いましたね、やりましたね、みんな声を揃えて、I, my, me とか、you, you are you とかね、
はい。
いうのがですね、あれも結構間違えるんですね。
うん、
彼女は何々ですって時、she is 何々って言うじゃないですか。
はい。
これをですね、アメリカ合衆国大統領にもかかわらず、ハーイズ何々って言ってしまったりですね。
え？
っていうことが
え？
多い第43代アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ W ・ブッシュ元大統領なんですね。ただね、はい、ただ、やっぱり大統領やるくらいですから、すごい方はすごい方なんですよ。
うん、うんうんうん。
しかもね、これ、お父様もね、大統領やってらっしゃったんですよ。
はいはい。
第41代の、パパは、ジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュさんなんですが、
うん。
この41代と43代で親子でね、大統領やったっていうね、はい、すごい方なんですね、
うん。はい。
親子で大統領やったっていうのはね、これまで2組しかありませんで、
お、
このブッシュ親子と、それからですね、うん、第2代と第6代のアダムズ大統領、
はい、
ジョン・アダムズとジョン・キュー・アダムズっていう、この親子もやってはいます。
うん。
この2組しかありませんで、まあ、すごい家系ではあるんですよ。しかもね、
はい、
このジョージ・W・ブッシュ元大統領は、パパだけではないんですね、政治家はね。
ん、
弟がいましてね。
はい。
弟はですね、ジェブ・ブッシュって言うんですけども。
うん。
この方はですね、ブッシュ家の最高傑作って言われてまして。
お、
非常にこの才能に恵まれていて、この方はこの方でね、うん、フロリダ州の知事とかやったんですよね。
へえ。
で、一方、お兄ちゃんのジョージ・ W ・ブッシュ元大統領の方は、
はい。
ですね、まあ、周辺からは、もともとおバカピョンっていう風にして倍にされていた。でも大統領やったんでしょと思うでしょ。
はいはい。
不安でしょ、不安でしょう。そうなんですね。でね、ジョージ W ブッシュ元大統領なので、この W っていうのをね、はい、まあ、テキサスの方言というか言い方というのもあって、うん、あとね、もう一方ではちょっとバカにした感じで、うん、W ではなくてダブヤって呼んだりするんですね。
うん。
だからね、こう近親者はもうおバカピョンっていうのは、まあ、愛情を込めてね、ダブやっていう風にして呼んでたりもしてました、はい。
うん。
それでもですよ。それでも、おバカピョンって言われながらもですね。
はい。
イェール大学卒業してんですね。
うん。
それからね、ハーバードビジネススクールも出てるの。すごいでしょ、この両方出てるって。
うん、うん。
しかもね、ハーバードビジネススクールでは、MBA、経営学修士も取得してるんですよ。
おー。
すごいでしょ、肩書きだけならね、はい、と。このですね、ハーバードビジネススクールのこの時代のですね、はい、担当教授がいまして、
はい、
この方がですね、彼のことよく覚えてるんですって。
うん。
で、新聞のインタビューに答えましてね、
はい、
普通は一人の学生のことなんていちいち覚えていない。だけど、うん、ジョージのことは、ブッシュ元大統領のことはよく覚えてると。
ほう。
なぜかというと、とにかく出来が悪いと。もうね、箸にも棒にもかからないと。典型的な金持ちのボンボンで、授業態度は悪いわ、頭は悪いわ、およそどんな組織のリーダーにも向かないって断言してるんですよ。その彼が、世界最強の国であるアメリカ合衆国のリーダーになってしまったという、ここからですね、もうトンチンカンなことが始まるんですね。で、成績もですね、相当良くなかったらしく、これはですね、はい、ご自身もネタにしてます。
うん。
まあ、確かに私は学歴は高いけども成績は良くなかった。 で、成績は、まあ、ABCD の C ばっかりだったんだけど、成績 C でも、大統領にはなれるんだぜとかっていう、うん、言っていいのそれっていうのが、自虐的なのか、ちょっと大統領バカにしてんのか、
はい。
そういうことも言っちゃってます。
うん、
で、こんな感じですんでね、大統領になってからも、まあ、いろんなことはあまりよくわからないんですね、この方ね。
うんうんうん、
まずですね、外国のこと。
はい。
外国のことはよくわかりません。
うん。
ある時ですね、大統領になってから、ブラジルを訪問しました。もう、ブラジルなんてアメリカ合衆国のね、はい、すぐ南じゃないですか。
うん、そうですね。
隣国ですよ。ね。
うん。
そこに行って、向こうのブラジルの大統領に会ったんですね。で、そこで挨拶がてらですね、はい、こう聞きました。大統領。ブラジルにも黒人はいるの？というふうにブラジルの大統領に聞いてしまったんですね。
え？
もちろんでしょ。ブラジルにも有色人種黒人の方いっぱいいらっしゃるでしょ。
はいはい。
ね、当然ですよ。だからですね、同席していた補佐官が慌てて、はい、大統領大統領、はい、ブラジルにはアメリカよりたくさん黒人いますというふうにして慌てて訂正をしたんですね。
ああ。
それからですね、まあ独立する前の国というか祖先というかね、はい、イギリスですよ、はい、イギリスに行った時にはですね、こう言ったんですね、
うん、でウェールズっていうのはどこの州にあるの？
ねウェールズってアメリカだと思ってたんですね。イギリスの一地方だということを彼は知らなかったんです。
はい、
ね、外国に行くとね、大抵やらかすんですよ。隣の国、まさしく隣の国、カナダに行きました、ある時。
はい。はい、
カナダのケベックでですね、まあ疲れてたこともあると思うんですよ。うん、まあこういう大統領なんで、いろいろ質問攻めにあったりね、厳しい目にもあったりするんです。うんうんうん、で、はい、しかもバンバンバンバン説明して、でも質問して、嫌になっちゃったんですね、ブッシュ大統領は。
うんうん、
で、ある記者が質問したことに対して、もう答えないって言ったんです。その時にですね、
もう答えないからな、君の質問には。フランス語でも、英語でも、メキシコ語でも答えない。
メキシコ語なんていう言語はこの地球に存在しないんですね。
ないですよね。はい、
ないです、ないです。
ないですよね。
うん、大統領、知らない言語、存在しない言語を作っちゃったけど、っていう。もうね、散々ネタにされてましたね。それからですね、日本にももちろん来たことありますよ。
はい、はい。
来日した時の挨拶です。
日本の皆さん、こんにちは。アメリカと日本は、150年間、素晴らしい同盟関係を結んできました。
ま、彼の頭の中で第二次世界大戦なかったんでしょうね。彼だいたい2000年、2001年ぐらいに大統領になりましたから。
はい、はい。
そこから55年前にはですね、我々非常に大きな戦いをね、
争ったわけですけども
、彼の中ではそれはないと。150年間素晴らしい同盟関係を結んできましたね、なんて言って、仲良しですね、なんてことを思いっきり言っちゃったんですね。もうね、みんな苦笑い。それからですね、オーストラリアに行った時かな。
はい。
ですね、この時にですね、APEC、
うん、
アジア太平洋経済協力会議っていうのが開かれてまして、
はい。
そこの会議のですね、まあ、スピーチをしたんですね。
うん、うん。
で、いろんな持ち回りでね、参加国の首相、大統領が持ち回りで、会議のマネジメントをするんですが、座長を務めるんですが、はい、その時はね、
うんうん、
オーストラリアのハワード首相が座長を務めたんですよ。
はい。
で、そのハワード首相に、
オペックの素晴らしいホストを務めていただき、ありがとうございます。
なんていう風にして言ってしまいました。エイペックとね、オペックの区別がつかなかったんですね。オペックは石油輸出国機構で、
はい、
確かに A と O の違いしかないけれども。
うん。
でね、こんなのをね、いちいち言い間違いっていうのをあげつらうのは良くないと思われるかもしれません。
はい。
でも、立場が立場でしょ。
そうですね。
そして国際関係重要なね、鍵になる人物じゃないですか。
はい、はい、そうですね。
勝てて加えてですよ、はい。このスピーチで彼は3回 APEC のことをオペックって言ってます。もうね、みんなね、下向いて苦笑いしてましたね。それからですね、またね、はい、イギリスを訪れた時。当時はですね、トニー・ブレア首相っていう方だったんですよ。
はい。
やっぱね、日本もそうですが、イギリスもね、国力がアメリカに比べると低いので、うん、やっぱりこう、アメリカを追従してると、ね、提灯持ちだとかって言われるわけですね。
はいはい。
で、イギリスもですね、国内のマスコミがトニー・ブレア首相のことを、ブッシュのプードルっていう風に揶揄してたんですよ。
ほー。
まあ、尻尾振って、しかもプードルってね、まあ、イメージではちっちゃいじゃないですか。
うん。うん、
だから、 あの大国アメリカの武士の後を尻尾振りながらついていく卑小なやつだ、猥琐なやつだっていう風にして、武士のプードルなんていう風にして揶揄してたんですね、
うん、
でそれをですね大統領聞いたんです。で、うん、そこはさすがにね毅然と言いましたよ、武士大統領は。
はい、
プードルってことはないでしょう、彼はプードルよりは大きいですよ。
余計バカにしてないか、
大きさ
っていうことを言ってしまったこともありますね。
うん、
それからですね、デンマークを訪問することがありました。
はい。
で、これから訪問するよっていう時に、これ空港でしたかね、記者からですね、聞かれたんですよ。大統領、デンマーク訪問について何か、デンマーク訪問の見通しはとか、あちらでどんなことをされるんですか、うん、とかね。
はい。
普通は、デンマークとより緊密な関係を築くことを楽しみにしてるとか、
うんうんうん、
経済関係を促進できることを楽しみにしてるよとかって言うんですよ。
はい。
違うね。彼はね、やっぱ器がでかいんですね、きっとね。大統領、うん、デンマーク訪問について何か一言。
うむ。あちらで、ぐっすり眠れることを楽しみにしている。
なんていう風にして言ってしまったんですね。
おー。
休暇のつもりなんですね、彼は完全に。アメリカ国内と忙しいからなぁと、デンマークでも行ってぐっすり眠れるかなぁなんてことを言っちゃったんですね。思ったことそのまま言っちゃうんですかね。
ああ。
その辺はね、正直なんですよ。
はい。
でね、分かってないのはね、外国のことだけではないんですね、うん、彼はね。自分の国のこともですね、あんまりよく分かってないんですね。大統領になってから。
はい、
アメリカの人は今はね、あのいろんな事件とかね、あって、ちょっと警護がね、厳しくなっちゃって、なかなか大統領と一般の人が交わるってことなか、うん、なくなっちゃったんですが、
はいはい。
あのね、ホワイトハウスってね、昔は結構、ま、完全フリーではないですが、
うんうん、
結構ね、自由に見学できたんですよ。
へぇ。
申し込むと。ただやっぱりテロが起こったりして、うん、そう簡単には見学に行けないようになっちゃったりしたんですが、
あ、
以前はね、はい、その当時は、結構フリーに自由に入ったりすることができることがありまして、
うんうんうん、
子供との交流っていうのは、まあ、イメージ戦略ももちろんありますよ。
はいはい。
でも子供をね招いて大統領と交流するなんていうのも、ね、結構やったんです、
うん、
でその時のですね、一つの会に子供がねホワイトハウスに来まして、
はい、
ブッシュ大統領に、ね、聞いたんですよ、
うん、
ブッシュ大統領、ホワイトハウスはどんなところですかっていうふうにして、
うんうん、
子供らしい質問じゃないですか、純真な、
うんうんうん、
ね、こういうところでこういうところでいろんな人がね仕事してて国のことを考える場所なんだよなんてね言ってね、
うんうん、
で将来君も大統領になってこの国を導いてほしいななんていう、そしたら夢を抱いてね、はいはい、アメリカンドリームですよ、
うん、
そういう風にして子供が夢を持っていったりする機会なんですが、
はい、
うん、違うんですね、ブッシュ大統領は。
え、
子供がね、大統領、うん、ホワイトハウスはどんなところなんですかって聞いたらこう答えたんですね。
うん、
ホワイトハウスは白いよ白いよ白いよ白いよ
って答えたんですね。
どう、そこ
そうですね、子供も多分ね目が点だったと思いますよ。
うんうん、
あ、ホワイトハウスですからねって思ったと思うんですけど、
うんうんうん、
白いよって答えちゃったこともありますし、それからですね、
はい、
これまた別の時にもなりますが、誕生日を迎えたんですよ、う
ん、はい、
で記者からですね、大統領、誕生日をお迎えになったお気持ちはって聞かれて、
はい、
うん、少し年を取った気分だね。
多分ね、それはね、大統領じゃなくてもみんな同じだと思う。みんな誕生日迎えると少し年取ったなって思うと思う。それからですね、
はい、
こんな質問もありましたね。大統領は普段朝は何をしてますか？
うん、
するとですね、こう答えましたね。
私は毎朝起きてます。
そうでしょうねと。あとはですね、経済関係も強いんだか弱いんだかありませんね。
はい。
輸入品について。
うん、うん。
ね。まあ、アメリカもたくさん輸入してますから。
はい。
景気が良くなったり悪くなったりもするわけですよ。そんな時にね、うん、聞かれたんです。輸入品についてどうに、何か考えるとこありますかと。
はい。
輸入品というのは、大抵海外から来てます。
いや、だから輸入なのでは？
そうですよね。うん、どうにもね、経済の根本をね、意外とこう我々忘れがちなポイント。
ああ、そうですね。
だからなんだっていう答えをね、彼はすることありますね。
あ、
それからですね、まあ、家族のこともあまり分かってない可能性がありました、彼は。
え？
私の弟はテキサス州の優秀な知事なんですが、
なんてこと言いましたが、 はい、弟はフロリダ州の知事なんですね。で、テキサス州の知事だったのはですね、ご自分なんですね。大統領の前はテキサス州の知事だったので
あ、
いろんなことがね、頭の中でミックスされちゃう。総合的にね、いろんなことを見てる方なんですね。
はぁ、
い。まあまあまあまあ、率直な方といえば率直な方。だから逆にね、
そうですね、はい。
いいこと言おうとするとね、またやらかすんですね。
ああ。
アメリカではですね、やっぱり大統領が子供の勉強っていうのをすごく後押ししてくれるんですよ。
はいはいはい。
あのね、一個自慢していい？一個二個なんだけど。
あ、はいはい。
あの、うちのね、おいっ子めいっ子。まあ、うん、姉夫婦がアメリカにずっと住んでまして。
はい。
で、まあ、生まれてすぐ、まあ、向こうで生まれた子もいるかな、あの、兄弟姉妹の中に。うん、で、父というかアメリカにいまして、アメリカのね、普通の学校行ってたんですよ。
うん。
で、成績ね、良かったの、うちのおいっ子めいっ子。
へ
え。でね、成績いいとね、大統領からね、うん、表彰状来るの。
すごい。
君は学業頑張ってるねって言って、サイン入りの表彰状が。
うんうんうん、
それを励みにしてね、また頑張ったりするわけですよ。
はいはいはい。
で、まあやっぱり本を読まなくちゃいけないよなんていう読書習慣みたいなのもありまして、
うんうん、
で、大統領がお気に入りの本とか発表したりね、
はい、まあ、
こういうの読むといいよとかっていうのをやったりするんですね。
うん、
で、そういう時の、一言です。
はい。
私も本は大好きです。本のどんなところが素晴らしいかというと、本の中には時々素晴らしい写真があるところですね。
それ
中身は文章は文章はあまり読まないみたいなんですね。
あ、写真集がお好き
みたいですね。挿絵を読んで楽しむタイプと。
ああ、なるほど。
でもですね、やっぱそういうところでね、本でお勉強なさってるんでしょう。
はい、
信頼性についてね、こんなことも言ってます。
はい。
何かをやるぞと言ってやらないこと、それが信頼性です。
違います。
逆じゃない？
もしかしたら深いのかもしれない、哲学的に。
ああ
うーんうん、うん、僕もね同じ反応した、これ聞いた時。やるぞと言ってやらないこと、これが信頼性なんですって。うんうんなりましたけど。深いのかもしれないが、うーん、どうだろう、
は
い、
うーん。
からですね、こんなこともおっしゃってましたね。
はい。
いいこと言おうと思ったんですよ、彼は。あることわざを紹介してね。うんうん、
はい、
こんなことわざがあってっていうのを、日本でもよくやるじゃないですか。ことわざを引用してなんていうのを。
はいはい。
彼もやろうと思ったんですね。ある時にですね、テネシー州に行ってスピーチをしました。
はい。
テネシー州の皆さん、テネシー州にはこんなことわざがあります。あれ、テキサスだったかな？テネシー、まあ、テネシーにもあるでしょ
う。なんていう風にして、
非
常にこう、大らかなというか大雑把なというか適当な、どうだったっけななんていう話をしたこともありますね。
ああ。
でですね、まあ、笑い事じゃ済まない時もあったんですよ。こんな彼はですね、
はいはい、
2000年、2001年って言いましたね。
はい。
アメリカ同時多発テロの時の大統領なんですね。で、同時多発テロが起きた時ですね、彼は小学校に行ってまして、
はい、
で、小学校の子供たちの授業の様子を見学するっていうのをね、さっき言ったように子供との交流とかね、
うん、
あの勉強大事だよってことを教えるためにやったんですよ。
はいはい。
で、ビルにね、まあ、旅客機が突っ込んでしまいましたと、
うん、
いうのをですね、聞いて大統領は子供たちの教室に座ったまま7分間ぼーっとしてました。
はい。
すぐに指示を出さなくちゃいけなかったのではと思うんですが。
ああ、そうですよね。
側近がですね、大統領こういうことがありましたって耳打ちしたらば、
はい。
キョトンとした顔をして、そのまま子供たちと一緒に授業を受けるということもやらかしているんですが、で、やっぱりですね、
はい、
まあ、大きな事件ですよ、911、911っていうのはね、うんうんうん、アメリカ同時多発テロ。で、後にですね、こんなことを言ってます。
あの911は、私を変えました。あの日のことは決して忘れません。2001年の9月4日でしたね。
911の意味が分かってないんですね。
そうですね。
911なので9月11日なんですが、
はい、
何を間違ったのか、9月4日でしたねっていう風にして言っちゃったっていう。この時はアメリカ国民盛大にずっこけましたね。
そうですよね。
で、まあ、ここにね、端を発したわけではないですけれども、
はいはいは
い、いろいろありまして、
うん、
まあ、中東イラクにですね、
はい、
大量破壊兵器があるってことを聞いて、まあ、その情報を掴んで、アメリカがね、進軍していくわけです、イラクに。
はい、はい。
これがね、第二次湾岸戦争とも言われるんですが、
うん、
この時にですね、イラクが 大量破壊兵器を持ってるはずだと、
うん、
でそれを廃棄しろと言ったわけですね、
うんうん、
でイラクが武装解除しなければいけないんだと、うん、フセイン大統領は武装解除しろっていう風にしてずっと言ってたんですが、
はいはい、
やっぱりですねこのスピーチでもこういうこと言ってます、
うん、イラクが武装解除しないのであればアメリカが武装解除するぞ。
え、どういうことですか？
これもね、深いといえば深い。多分ね、武装解除、アメリカがさせるぞって言いたかったんだと思うんですが。
ああ、はい、はい。
言い間違えるとこうなっちゃうんですね。
ああ。
英語ではね、you disarm, or we will って言って、お前たち、武装解除しろと。さもないと俺たちがやるぞっていう。これ言ってみればですね、泣かぬなら、俺が泣いちゃうからな、ホトトギスっていう、こういう言い方なんです ね、
そうですね。
泣かせてみようではなくて。こういうことを言っちゃったんです。でこれに似た発言はですね、はい、2004年の8月にもしてるんですね。
はい。
すごいですよ。よく聞いてくださいね。
はい。
敵は、我が国と我が国民に危害を加える新しい方法を常に考え続けている。私もだ。
我が国民にね、危害を加える方法を私も考えてるって言っちゃったんですね。
ダメでしょ。
アメリカの記者はみんな、って言いました。この言葉はですね、その後のアメリカの最も支離滅裂な言葉アンケートで見事1位に輝いてます。それぐらいしっちゃめちゃのことを言ってるんね。ただね。
はい。
これ、大統領になってプレッシャーとかね、そういうのもあったと思うんですよ。
はい、はい。
本当に重責ですから。
まあ、そうですね。はい。
でもね、大統領になる前から彼こうなんですね。2000年のね、大統領選挙のキャンペーン中、
は
い、記者からですね、経済対策について質問されたんですよ。
うんうん。
経済についてどう思いますかと。すると彼はですね、自信たっぷりにこう言ったんですね。
私は、自分が間違っていると思うことをするだけです。
みんなで、ね、大丈夫かなと思ったんですが、それからですね、同じくですね、
はい、
大統領選挙のキャンペーン中、
はい、
インタビューに答えまして、
うん、
私の知能が低いと思っている人々がいますが、その人たちは、その事実をまだまだ甘く見ている。
なんていう風にして、どこに自信持っちゃったあんたということも、言っちゃってるんですね。
あ、
でその言葉をですね、実行するかのように大統領になってからもいろんなところでこう口や災いのもと、はい、いろんな問題を起こし、
はい、
いろんなところで叩かれたりもしまして、
うん、
支持率高い時はね 91% いったんですよ、うん、この人。
お、
同時多発テロ発生直後ね、
はいはいはい、
まあ、反動でと言いますか 91% っていう、史上最高の、歴史上最高のね、うん、支持率を叩き出しまして、
うん、
ただですね、やっぱりこういうことも続きましたので、引退の1年前には 19% っていう最低記録を叩き出していまして、
はい、
こういった方を大統領にいただいていた8年間、こうやってアメリカはですね、21世紀を迎えたんですね。いやー、下寺さん。
はい。
今振り返っても不安になりますが。
はい。
ただですね、ただ、おそらくね、アメリカ史上最も知性を疑われた大統領でもあるんですが、
うん。
情に厚いところもありましてね。
はい。
例えばですね、アメリカではね、兵隊さんが亡くなっちゃった場合に、うん、家族にね、政府から手紙が行くんですよ。
はい。
で、普通はね、印刷したものが届くんですが、
はい。
ブッシュ大統領はね、戦死した家族への手紙は全て直筆でした。
お
お。私大統領だからって言って、
はい、
直筆の方が、家族は、まあ、報われるんじゃないかというふうにして直筆で、
うんうん、
他のね、将軍とかね、閣僚はね、
はいはい、
やっぱり印刷物を使ってサインだけとかだったらしいんですよ。
はい、
でも彼はちゃんと直筆で帰ったそうですね、
うん。
それからね、日本ともね、結構、こう、関わりがあって、情に厚いところを見せてまして、
はい、はい、はい。
北朝鮮拉致被害者の方々っていらっしゃるじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、この北朝鮮拉致被害者の家族がアメリカを訪れた時があるんですね。
はい、はい。
その時はね、ホワイトハウスでね、直接面会したりしてるの。
おお。
こういうとアメリカの大統領ってあんまやらないんですね。
やらないですね。はい。
でもね、こんなこともしているという情に熱いエピソードなんかもあったりしますので、
うんうんうん、
まあいろんな面のある大統領だったというわけなんですね。はい、うん、ただまあまあまあまあ、やっぱりね、
うん、
イギリスの血は引いちゃってるので、出現はするんだな、ということは、間違いないでしょう。
そうですね。
ねえ。まあ我々もね、うっかり言っちゃったとかね、口は話題のもとって言いますし。
はい、あ、はい、あります。
ね、そんな体験をですね、皆さんもしているはずだ。じゃあ、そんな体験をしちゃいましたとかですね、あるいは、聞いたことありますと。
うん。
僕もね、いろんなところで聞きますから。
はい。
なんでしょうね、僕の周りやっぱりそういう人が多いんですかね。あのね、この間はね、
はい、
またね、カフェに行ったんですよ。で、ラテを飲んでいましたらね。
はい、はい。
僕はね、その時はね、ちょっとおとなしくね、小説でも読みながらと、はい、午後のひとときをなんて思ってね、
おうおうおうおう、
ラテを傾けていたわけですよ。するとですね、はいはい、僕の後ろにですね、姿は見ませんでしたけども、
うん、
おば様たちがですね、お座りになりまして、
はい、
ね、おばさまたち集まればかしましいですよ。キャイのキャイのと話してるわけです。
はい、
そんなの一人が言いましたね、はい。牛の旦那ったらね、なんかね、もう鬼の小指を取ったように言うのよ、なんつうにして。
小指ですか。
鬼の小指は、まあ多分痛いと思うけど、首じゃねえかなって思いながらね、
うん、
聞いてはいましたが、まあ、そういったのをね、どっかで見にしたことあるはずだ、きっと皆さんも。
あ、なるほど。
そんなのがあったらば、はいはい、ぜひともですね、そんな雑貨店に送ってください。
はい。
じゃあそんなメールを送っていただくためのアドレス等を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
で、今日、話題に取り上げましたブッシュ元大統領ですが、一時期ね、はい、やっぱり言い間違いが面白いってことで本になったりもね、うん、してたんですよ、
うんうん、
でまあ随分と時間が経ちまして、もうなかなかね、はい、そういう本も見かけなくなりましたけれども、
うん、
まだね映画になったりしてるのよ、新たに。
え？
っていうのもね、別にジョージ・ブッシュ大統領の映画というわけではないんですが、
はいはい、
ですね、これはね2022年に公開された映画で、日本ではね今年これから5月3日から公開なんだそうですが、
はいはい、
ミセス・クルナス対ジョージ・ W ・ブッシュっていう映画がありまして、これドイツのね映画なんですけども、
はい、
ね、キューバにねグアンタナモ基地っていうのがありまして、うん、そこはですね、はい、悪名高いとこなんですが、まあ、軍事基地でちょっと治外法権的なところもありまして、
うん、
テロの容疑で、特にね、同時多発テロなんかの後には、テロの容疑で片っ端から捕まえて、そこにね、放り込んで、かなりひどい拷問なんかをね、はい、してたんですよ、
はいはい。
やっちゃいけないような拷問を。
は
いはい、で、容疑があるっていうだけで、結構ね、はい、無実の人も収容されたことがありまして、
お
で、この映画はですね、その無実の罪で収容されてしまった息子を取り戻そうとする、お母さんの活躍を描くドイツ映画で、コメディなんですね。
へえ。
でですね、2022年のベルリン国際映画祭の、
うん、
主演俳優賞と、はい、というかね、脚本賞も受賞してますね。
へえ。
お母さんがね、息子がグアンタナモ基地に収容されちゃったらしいってのを聞いて、
うんうんうん、
どうにかしようと思って、弁護士さんに相談したんですね。
はい、はい。
そしたら弁護士さんが、あ、じゃあ、ブッシュ大統領を訴えましょうって言って、
お
で、訴えて、すごくこう、エネルギッシュに活動していくって、これね、事実に基づいてやってたんですよ。
はいはい
はい、コメディではあるけど。なんていうのが今年公開されますんで、
はい。
ご興味ある方はぜひ見ていただいてと。
うん。
それからですね、下田さん。
はい。
映画といえば。
うん。
もう我々はもうね、映画番組でもありますんで。どの面下げて。ね。まあ、おなじみのね、劇場があるわけですよ。シネマチップ北方っていう、はいはいはい、東京都北区にあるユニバーサルシアター。もうおなじみですね。うん、
はい。
また行ってきましたね、私。
お!
で、きっとね、あ、また行ってきたのって思うでしょ?
うん。
今回は皆さんの予想のちょっと上を行きます。
え?
ちょっと上を行きます。
あ、はい。
でですね、全国の展示図書館ってのがあるんですね。
はい、はい。
あの、目が見えない人が利用する。まあ、それに限ったことではないと思うんだけども、うんうん、そういった方が中心に利用する、展示図書館っていうのがあって、はい、そこの利用者というのかな、登録者というのかな、と、方々は、うん、方々にとっては、ビッグな、いや、スモールなお知らせもあるかもしれませんので、今日ね、
はい、
また、まあまあまあ、もちろんね、あそこの平塚代表とのですね、
ええ、
お話、バトルトーク。
はいはい。
これをたっぷりこの後、オーディオブック版を聞いてらっしゃる方は、オーディオブック限定版の部分の後にですね、
はい。
たっぷりと、余すことなく、お付けしますので、
はい。
そこで何があったのかと、
はい。
和田店長ついにというのをですね、聞いていただければと思っております。
はいはい。
それではそんな雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にいたしましょう。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。プロ声優、店長の和田でございます。本店だからね。
笑っちゃった。
間違ったこと言ってないよ、それどっちも、
はいはい。プロ声優。はい。
だって、あなたが言ったんでしょ、もうプロですよって店長って言って。もうまたお分かりですね。
うんうん、
一部のリスナーの方からですね、熱烈な指示を受けている。夫婦漫才こと、平塚代表 VS、
はいはい、
和田店長のバトルトークが、
バトルトークです。
今週もやってまいりました、はい、平塚代表。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日もですね、東京都北区田端にあります、シネマチップ北端、はい、ユニバーサルシアター。もう、みんな怖いと。ね。もう目見えなかろうが、耳聞こえなかろうが、うん、もういい映画体験させてやるぜと。ね。目見える、耳聞こえるんだったらば、もう最高の体験させてやるよっていう、すげえシアターです。ね、そこに私今日もやってまいりまして、
はい、
本日は、また皆さんどうせね、うん、あ、また店長仮当てなんでしょ、
うんうん、
と、ね、音声ガイドっていうね、うんうん、まあ主に目が見えない方が、うんうん、まあ映画を鑑賞するとき、体験するときに、耳からの情報をね、入れるために音声ガイドを作るわけです、
はい。
で、それのプロの声優さんたちが声を当てる前の、
はい、
使えたりする前の、まあ、検討会用のね、
はいはい、
仮当てっていつもやってるわけです、
はいはいはいはい。
それに今日も来たんでしょと。今日は違うんですね。
なんと。
今日は私、プロの声優として。
ついに本当てです、
ね。本当てですよ、今日。いやー、びっくりしましたね。
いやー、でも、びっくりしましたよ。
いろんな点でびっくりしました、僕も。
演技力の素晴らしさに。
いや、ありがとうございます。頑張りましたから。
ね、本当てはやはり緊張感が違いましたね。
緊張感違いますね。
店長、なんか、こう、はっって言って、なんか、
しゃなってましたよ。
借りてきた猫みたいになってましたね。
そうですよ。だって。
まなちゃんの白痴の演技から始まったら。
そう。プロデビューで、まなちゃんは、もう、まあ、ナレーションの勉強もしてらっしゃるし、うんうん、まあ、プロと言ってもいいじゃないですか。
うんうん、
その方がね、上手なね、演技、しかもね、泣きの演技から入りましたから、
うん、
その後で僕かいって思ったらね、
うん、
なんだったらちょっとお腹痛いとか入っちゃおうかなって。まあ、今日何度ね、作品を本当て、
はいはい、
和田店長はプロデビューしてきたかって言いますと、はい、カムイの歌という。
カムイの歌。
これはですね、アイヌの方々の、
はい、
まあ、
歴史というか、その当時、あ、和人と言いますかね、まあ、本州の人間が北海道に出て行って、一体どんなことがあったのか、まあ、何を彼らにしてしまったのか、っていうような、その文化と文化の衝突というような部分っていうのも描いた作品なんですが、これのね、本当てをしてまいりまして、まずはこの作品、4月1日から16日午前10時、シネマチップ北畑では上映なんですね。いやー、これね、店長今度は本末ですよっていう風にしてもらって、で映像ももらって見たんですよ、僕ね一回ではね見切れなかった。腹据えてみないと、まあ僕はどっちかというと和人の方だと思うんですよね。で和人が侵略していってというか、文化的にも攻めていってしまってという、で、あ、俺の祖先はなんてことしちゃったんだっていう、強すぎる加害者意識っていうのも僕は違うんだろうなとは思うんです。でも、少なくとも人間が、他の文化を持ってる人間に対して、こういう扱いを、しかも、まあ、自分の直線的な先祖に当たるような人たちが、やってたんだなっていうのはね、これは、ちょっと腹に力を入れてみないと、見られねえなと思って、だから、音声チェックなんかをしながら何回も中断して、見てました。平塚さんは、これ、どうでした？見ながら。
そうですね。でもなんか、今までチュプキでアイヌの映画いろいろやってきてるんですけど、やっぱりアイヌ文化を知るっていうくくりの映画が多くて、まあもちろん、ちょこっとその、ね、その、和人の人たちの、こう、差別を受けた時代の話とかは出てくるんだけれども、それをね、焦点当ててっていう劇映画は初めてだったから、なんかここまでひどい、歴史があったんだっていうのはなんか初めて知る人も多いんじゃないかなと思って、私も思ってた以上に、そうですね、知らなかったことがたくさんあったんで、
僕も塾で社会も教えますんで、そうするとやっぱりアイヌへの差別とかというのが出てくるんですよ。ただ本当に知識なんですよね、知ってるので、これを映像、またストーリーで音楽っていうのを伴って映画として見せられると、まあね、しんどいですよ、見てんの。だからね、これ朝10時からでしょ。
はい、
朝10時からこれは、
ね、ちょっと重いですかね。
重いですよ。目覚めた瞬間からカルビ定食をね、あるいはステーキを行くような ね、それぐらいの覚悟をして皆さんいらしていただければなと思うんですが、まあぜひ見ていただきたい。
はい。
で、どう思うかとかどう感じるかっていうのはね、本当に時間かけて咀嚼していただきたいなと。
そうですね。
まあ、学校で、まあ、習ったし、本でも読んだことあるかもしれない、教科書に書いてあったけども、でも、ああ、こういうことだったんだなっていう、もちろんね、映画ですんで、盛り上げてるところもあるし、ね、あるいは逆にカットしてるところもあるんだとは思うんですが、でも、こういうことあったんだねっていうのは、知識の肉付けとしてね、見ていただけるといいなと思うんですが。で、同時にね、4月1日からね、窓際のトットちゃんとかね、あとね、君たちはどう生きるかなんかもやるんですね。
あ、はい、君たちはどう生きるかはそのままあの3月後半からやってたの、あの延長で。は
い、その辺なんかもね、すごいラインナップ。あと、ホカゲっていう映画。これもね、戦争と人間を描いたやつ。
ね、塚本慎也監督の新作ですね。
それから、さよなら、ホヤマン。
はいはい。
宮城県石巻の。
震災。はいはい。
震災の関係したやつですかね。
はい。
っていうようなね、すごいラインナップでお送りしてますんで。
はい。
まあ、カムイの歌見てね、その後なんか見るとね、ちょっと重いかもしれない。
なあ。
でも、まあ、そういうのと合わせて、トットちゃんなんかはね、特に、まあ、戦争の背景にある話ですから、そういうのを合わせてね、見ていくとね、なんか一つつながりができるかもしれません。ぜひとも、カムイの歌からいらしていただいて、
ね。ゴールデンカムイとか見ててね、ちょっと興味を、アイヌのことをもうちょっと知りたいなと思った人とかも。
そうですね。
いただけるといいかなと思いますね。
ゴールデンカムイっていうのもすごくよく調べて作られてる作品らしいので、興味持たれた方にたくさんいらっしゃると思うんですよ。その、 負と言っていいのかどうかわかんないけど、の側面というかね、うん、暗い部分もちょっと目をこう向けていくといいんではないかなと思うのが、こいつ作品ですね。
はい、
でそこで、
はい、
私の声優デビューの声が、
はい、聞けるという。これ日本映画だから、
ええ、そう、おかしいですよね。そうそうそう、日本映画ですもん。
はい、字幕朗読がなぜ必要かというと、ええ、やっぱアイヌ語で話すシーンがね、うん、あるんですよね。
ね。
うんうん。だから、こう、おじいさんとかおばあさんとかと、とか、ちょっと古いアイヌの人とね、話をするシーンなんかだと、うんうんうん、アイヌ語が飛び出すと、うん。そこで字幕朗読が必要。
そうなんです。
それですよ。店長は、一人、何役と。
何役やりました僕。
4役
?1、2、3。
5役か。
5役ですね。年齢の幅も広いですね。
はい。はい。でも、すごい、全部違う人でしたよ、ちゃんと。
いや、でも心配でしたね。面白かったです。仮当てはね、
うん、
まあ僕はだいぶ緊張しながらやってるんですが、
はい、
実は、
はい。
それでも、平塚さんとか、まなちゃんとかは、うん、まあ仮当てだからねって言って、肩の力抜いてやろうっていうふうにして、楽しくやってくれてるんですよ。
うんうん、
ただね、いやー、本当ては、
うん。ですね、の、ね。
緊張感が違う。
だし、すごい、ちゃんとこれっていうのが取れるまで何回も何ていうのもやったりするしね。
こんなにやん
の私も、まなちゃんの合格をいつもらえるのか、ハラハラしながら
でしたよ。やっぱまなちゃんからですね、非常に厳しいディレクションが。
厳しいディレクションでしたね。
もうちょっとこういう感情を3割入れて、こういう感情を5割入れて、とかっていう。ミックスピザみたいなね。いろんな味すんぞ、それっていう。
心配5割、なんだっけ。
不安が、思いやりだかが3割とかっていう。
美しみ3割とかね。そうそうそうそう。
いや、
難しかった。それを一言にね、込めなきゃいけない。でも、これこそ心の通訳者です。
本当ですよね。
うん。
本当まさしくそうだと思う。
うん、
その心を伝えなくちゃいけないから。
うんうん、
だからね、それを、こう、ディレクションを受けて、
うん、
平塚さんなりね、マジタンなりがね、
はい、
微妙に変えていくんですよ。もちろんガラッと変える時もあるし、はい
は
い、で、もうちょっとこの音程を下げてとか、
うんうんうん、
もうちょっと高い音程でとか、うん、そうね、微妙に変えて正解に近づけていくその作業がね、
うんうん、
僕は見てて面白かったですね。
うん、で、やっぱり、あ、OK ってなるっていうのは、本当にはめるとね、
うん、
うん、よしって、こう、なんだろう、納得しますもんね。
うん、そう、僕なんか素人なもんですからね、
うん、
いや、今のでいいじゃんって、正直思ったんですよ。
うんうん、
最初1回2回平塚さんがやって、
うんうん、
で、まなちゃんもさ、何回も、いや、こうだ、こうだってやるじゃないですか。
うんうんうん、
いや、いいんじゃねえか、今のでって思うんですけど、うんうん、まなちゃんのディレクションに従って、平塚さんがちょっと変えていくじゃないですか。
うんうん、
そうすると、あ、やっぱ違うわ。で、あ、もう今ので OK だろうと思ったら、いや、もうちょっとそうじゃなくて、こういう風にしてみたらどうですかって言って、じゃあやってみますって言って、やるとまたね、ああ、確かに今の方がいいや、と。この微妙な違いでね、こんな違うんだって。これまた僕ね、吹き替えの映画とかね、アニメとか見るとね、楽しくなります
ね。あ、そうですね。こういうね、ちょっと裏舞台も知るとね、ご自身でまたやってみましたし。
やってみちゃったしね。
でも店長も素晴らしかったですよ。
いや、僕ね、不安でしょうがないんですよ、今。
いや、でも相当練習したでしょ。
練習はしました。
例のごとく。
もう、丸二日練習しました。
もう、だって笑っちゃったもん、
そう、ね。そこから僕はね、ちょっともう、話しましょうか。ね、僕のね、最初のね、セリフはね、オイラも聞きたいなっていうセリフがあるんですよ。で、その後すぐに違う声で、早く聞かせてって言わなくちゃいけないんですね。
はいはい。
それを、じゃあ行きましょうってやって、で、まあ、終わったんです、そのシーンが。うん、そしたらね、はい、平塚さんはね、爆笑始めたんですよ。はははは。ああ、やっちゃった。もう全然違うんだ。こんな笑われちゃうぐらいに僕はとんでもないことやっちゃったんだ。オッケー。
そう、キャラをちゃんとね、作ってきすぎてて。
作りますよ。だって違う人ですもん。
ぴったりすぎておかしくなっちゃった。
あのね、そういう時はね、平塚音響監督。音響監督にダメ出しますよ、僕は。そういう時はまず。オッケーとか、ね。
そうです、
ね、よしとかつって、で、止めてから、いやーよかったよとか、キャラ作ってきちゃってとかって言ってくれば、いきなり、ははははって入るから、あーやっちゃった。もうダメだ、こっからあと、もうここから演技なんかできないわ。ああ、またごめんかけちゃうと。
そういう判断力を失うぐらい、すごいぴったりで。
失うなっつってんぞ、音響監督が。
そんな音響感とかいます？
私が笑ったの、なんかおじいさんみたいな、なんか、ね、特徴のある喋り方する感じだったんですよ。
そう、早く聞かせのおじいちゃん。あ、かせれた声の。
そうすっごい、もうその人が喋ってるみたいに、ね、作ってこられたから。
作ってきましたよ。何回も画面見ながらやりましたもん。夜中で一人で。
すごいですよね、モノマネ体質の。
あ、声を寄せていく。いや、でもそんなことはないと思う。
すごいですよ、才能ですよ。
いや、
この才能をね、漏れさせてたらもったいない。
いや、僕もね、少しでも役に立てればと思って、いろいろ考えたんですよ。で、イラスト代表にも、この映像もらって、で、お忙しいと思いましたんで、いや、当日でも結構ですんで、この辺どうですかっていう質問を投げたんですね。
はいはい。
これ、まあ、北海道のアイヌの方々が喋ってるんだけど、で、そのまま標準語でね、言っちゃっていいのか、それともちょっと東北っぽい、まあ、訛りを入れた方がいいんでしょうかねとか、この部分こうですけどとかっていうのをね、投げておいたんですよ。で、あ、平塚さん、投げておいた質問の件なんですけど、だったら、ん？何が？読んでない。え？
すごい見落としてた。
LINE でね、僕はね。
いや、なんか、
たら作るためにも。
なんか来てたんだよ、あの時。
まあまあ、忙しいと思いますよ。
うん、なんか、うん、で、その、次に来てたスタンド FM の人に目がいっちゃって、その前の質問全然する。
読んでくれた。そっちスタンド FM はどうでもいいんですよ、僕のスタンド FM は。どうせろくでもないこと喋ってるんだから。新人声優の和田くんはね。
既読とかって、ほら、なんだっけ。まだ読んでないよっていうのね、赤い番号がつくじゃない。で、あれが開けちゃったもんだから、もう全部消えちゃったわけですよ。ね、まだ読んでない LINE に気づく前に消えちゃったから、読んだんだ
な、ね。新人声優はね、音響監督頼りなんですよ。音響監督がどんなディレクションしてくるかっていうのをね、うんうん、で、まあお忙しいだろうし、当日いただけたらと思って。
見てくださいよ、もう一回件どうなりました
って。だってね、余裕かまして今日、朝ね、あれ送りながらニヤニヤしてるでしょ。
はい、
今朝ね、
はい、
送られてきたんですよ。うんうん、店長、いよいよ今日ですね、よろしくお願いします。で、これで私はもうしっかり店長にも連絡したし、当日連絡もしたから、大丈夫だな、これは完璧だなと思ったんでしょ、
うん、
その前を全部すっ飛ばしてんですよ。音響監督に対する新人からの質問を。
あ、申し訳ない。それは本当に見落としてた。
いやー、び
っくり。なんで見落としちゃうんだろうね。
あははじゃないってんですよ。
ねえ、お誕生日も忘れちゃうわ。そうですよ。まあ、メールは見落とすわ。
ね。
ねえ。
でもね、今日はですね、皆さん、僕、お誕生日を祝ってもらっちゃったもんね。
そうですよ、もう倍返しですよ、もう。
もうね収録終わってね。
そうですか、私のピアニカ演奏まで。
そう。収録終わってですよ。ほんで、またガタガタッと音がしたなと思ったらば、またスタッフの皆さんがね、
今日もね、
うん、皆さん総出でケーキを持って、ろうそく立てて、で、ギター持って、ウクレレですから、ウクレレ持って、で、平塚代表はピアニカ。
そう。すぐ吹けるように、すぐ。
そうですよ。で、むっくりもね、
うんうん、
またね、
そうそうそう。
柴田君でね、
柴田氏がね、
サンゴさんのウクレレと合わせて、
はい、
ところがですね、サンゴさん言ってましたよ。
え？
いや、やろうとは言われてましたけど、うん、どのキーで弾けばいいのかもわかんなくて。
私も暗くてどこだっけみたいになっちゃう。
暗くてじゃないですよ。あのね、ピアニカでどの音階で演奏するのかと、ウクレレでどのキーで音階で演奏するのかというのをちゃんと打ち合わせとかないと。
でも彼は、すごい耳がいいんで、
合わせてきましたよ。
そうなんです。
音部に抱っこじゃないですか。一言で C なの B なのって言っとけば、じゃあそれでって始まるわけですよ。
コードの
一回弾いてあげればいいでしょ。わかんなかったら私この音階で弾くんでーつって。あ、わかりました。じゃあそれで準備しておきます。なるじゃないですか。いきなりピーって始めちゃうんだから。それ昨日、これかこれかって。
うんうんうん、
いやー、もう本当
ついてくる。
優秀なスタッフに熱されてますよ。うん、本当にね、ケーキもね、美味しいのいただいてありがとうございました。
ちょっとね、年齢だけ間違えちゃったけどね。
でも、それも含めてですよ。それも含めて。
よかった。ね、ちょっと前回、ね、おぽかしちゃったんで。
いや。
まあでも店長もマナちゃんからね。
そうなんですよ。
プレゼント忘れて
そこからね、奇跡が始まったんですよね。
そうですよ。
これで終わればね。
うん。
じゃあ、今回借り当て、まあね、いろんなこともありながらも、
うん、
まあ借り当て緊張しながらも、楽しくやらせていただいて、ね、皆さん、カムイの歌、和田店長、
うん、
プロ声優としてデビューしましたんで、お越しください、ありがとうございましたって終われるわけです。
うんうん、
ところがどっこい、
うんうん、
ね、
うんうん、
平塚さんは言いましたね。
何ですか
店長、今日ね、もう一個あるの。
それも、明かしますか？
明かしますね。今日僕、ティムロスになりましたからね。突然。
突然ね。
今日、カムイの歌だって聞いてきてね。いや、今回は短いから、セリフもね、うん、もうちょっとしかないから、うん、台本送りませんよ、と。うん、でも僕はね、うんうん、自分で、こう、字幕見て、うん、タイムスタンプも書いて、
はいはい、素晴らしい、
ね、こういう演技出て演技プランも書いて、持ってきたんですよ。
すよね、はい。無茶ぶりですよね。
無茶ぶりですよ。でもまあまあ、セリフが短いからと思って。で、やってきて、じゃあこれでやりましょうって店長、そういえば今日ね、朝気づいちゃったんだけど、もう一個ね、船の上のピアニストっていうのもね、うん、これもね、店長に、海の上のピアニスト、うん、海の上のピアニストっていうのもね、うん、これもね、店長に声当ててほしいの何言ってんだろう、この人は。と思ったらば、それは何なんですか？
それは、あれなんですよ、全国の展示図書館っていう施設があって、うんうん、視覚障害者の人たちが、うん、まあ、図書ですね、うん、本を点訳で読んだり音訳で読んだりっていう、うんうん、できるように貸し出してる図書館があって、でその図書館で、うん、まあ、DVD も図書の一部だと。
あ、今出ても貸し出してますよね、
うんうん、で私たちはほら DVD って、うんうん、普通に借りたり買ったりして、うん、映画見れるじゃないですか、うん、でもそれにアクセスできない視覚障害者のために、うんうんうんうん、シネマデイジーって言われるね、うん、貸し出しコンテンツがあって。
シネマデイジー、
はい、うん、それは映像なしの映画の本編の音と音声ガイドをミックスした、まあ、デイジーっていう企画の音声データなんですけど、うんうんうん、それをチュプキでは年間5本ぐらい作って、うんうんうん、その図書館に収めてるんですよ。で、それで、リクエストがあって、海の上のピアニストは、ユーザーの方から。で、うちで前、上映の時に作ってたから、うん、いいですよって言って、うん、でも年度末になっちゃったんです
よ。おーっとっとっと、危ない。
ああ、これも納品しないとって言って、うん、慌ててね、編集してたら、おっと、吹き替え版なのに字幕朗読が必要なところが出てきたぞ。
吹き替え版っていうのはね、基本的に洋画っていうのは、うんうんうん、まあ、吹き替え版がある場合には、向こうの方が喋ってる言葉の上に日本語が乗っかってますんで、
うんうんうん、
まあ、そのまんまね、そうそうそう、本編の音声、
そうなんです
、セリフはそのまま、はい、まあ、持ってきゃいいわけですよ。
そうなんです
よ。ところがなぜか、一部字幕と。
はい。
なんだこれやと。
なんだこれは。あれ、ないぞと思って、それに今朝。
今朝気づいちゃった。
そう。今日ね、ここに来るまでに海の上のピアニストの編集を終わらせて、
ええ、
で、行きましたって言って納品して、
余裕を持ってね。
そう、それでカムイの歌に臨もうと思って、朝やってたんですよ、ええ、編集を。はぁ、これ撮んないと思って、あ、店長来るか。
ちょうどあいつ来んな。もうね、見えるもん、この辺にね、電気がピコーンって浮かんでるの。あ、あいつ来る。ちょうどいいや。
できそうってな
る。できるできる、あいつなら、言いくるめちゃえばいいんだもん。
言いくるめちゃえばいいんだもん。
店長ならできない。店長さすがって言っときゃあいつ気持ちよくやるんだろう。
いや、そんな悪巧みはしないけど、店長も楽しくね、やってくれそうな二役だったんですよ。
うん。人が新人声優としてね、バッキバキに緊張してるところにね、店長実はね、もう一個あるの。
でもハンサム声のさ、ティムロスをさ、見事やったじゃないですか。素晴らしかった。
何分か聞かせてもらってね、ティムロスの声をちょっと調整しながら。
そう、で、ね、つどつどその、ティムロスの喋るセリフを真似ていくんですよ、
ね、
店長が。
場面に応じてね、最初の硬いとこから。ね、
すごい。
硬いとこでやったら、だって、あなたが、じゃあちょっとティムロスの声聞いてみますなんつって、出してくれるとこ出してくれるとこ、僕が本編で使うとこと全然違う喋り方してるとこで。
そうそう、そうそう、違ったと思って。
そう、僕が声当てるとこは割とフランクなね。
そうですね。
よよみたいな感じのとこだったんです。ところが、
間違えたと思って。
見せてくれるとこ硬いね。
そうそう、だからいろんなシーンをね、探り探り。
そう。だから僕、最初硬いティムロスで言ったら、違うなーって言われて、このシーンじゃないなーと、もうちょっとフランクだなーなんつって、うん。
でもね、やるたびやるたび、どんどんティムロスになっていくから、この
人は。いきますよ、ティムロスに。
ねえ、すごい才能ですよ、
やっぱり。いやいやいやいや。好きなんでないのね。ね、面白いから、
うんうんうん。
自分以外の誰かになれるじゃないですか。
うん、まあそうですね。
よく言いますよね、演劇とかやってる人とかね。う
ん
うん、自分以外誰かになれるから。声優
さんもね、好きですもんね。
好きですもん。うん、だって、洋画とかで育った人間ですもん、うん、吹き替えとかで。
そうですよ。
これはだから
自分もやってると。
ね、3000人ぐらいのその登録ユーザー、全国の視覚障害者ですよ。ダウンロードして聞くわけです
よ。意外とね、この番組も聞いてるらしいんですよ。
うんうん、
視覚障害者の方。
はいはい、あのね、京都のね、視覚障害者の人でね、そんな雑貨店のね、大ファンの方が、私が京都になんか、ほんと全然、そのね、視覚障害者界隈の、あれで会議とかに行った時に、そんな雑貨店聞いてますみたいなこと言われて、
よーし、確認しとこうか。それは使っていいんですね。今のところは使っていいんですね。
あ、だ、いいですよ。
いいですね。
これはいいです。
あのね、あの、
特定されないから、
そんな。あなたはね、以前、いつとは言いませんよ、いつとは。いつとは言わないけども、はいはい、こんなお客さんがいて、とかって言って、あ、そうなんですけど、ここが温まるエピソードだったんですよ。
そう
ですね。そうですか、なんて
言って。
収録で使おうと思ったら、うん、店長あれ、飲み物はやっぱりカットってね、配信のね、2日前に来ましたね。もう完成してね、カンパケを、オーディオブックさんにも iTunes にも上げて、よしなんて思ったらば、店長、あれやっぱ個人が特定できちゃうから、カットです。
こんなに早く上がってくると思わなかったから、私、あの、店長帰ってから、あれ、ちょっと、そういえばやばいかなと思って、あの、ようと思ってたんだけど、まだ、あの、そんな、急にね、仕上がっては来ないだろうと思って。
翌日には仕上げた。
早かったですよね。これあげますみたいなの
来
てたから、ああ、やばいやばいと思って。
あ、でもね、勘違いしないでいただきたいのは、その人のこと悪口言ってるとかね、そういうんじゃないんですよ。うんうん、心温まるいいエピソードだったんで。でも、やっぱね、あの、その人にも承諾取ってないエピソードだから、それは勝手に言うのはダメだよねって言って、広瀬さんが配慮されたんですが、僕への配慮はどこ行ったって言うんです、いつも。いいんですね、京都の方のはいいんですね。
すごい、京都の方のはいい
です。ああ、聞いてらっしゃるかもしれませんよ、今回も。
うんうんうん、
ね、まあ、そんな居酒屋でもね、今後もご愛顧いただいて。
ええー。
その方ももしかしたら、僕のティムロスを聞くかもしれない。
そうですよ、絶対聞きますよ。
ぜひ感想を寄せていただきたいですね。
わかるかな、
聞きましたよと。
わかるかな、
わかるでしょう。だって明らかに声違うもん。
かなり馴染んでたので、気づかないレベルかもしれない。
一応ね、プロの声優さんが本編の大部分はやっていて、うん、その一部、他のイタリア語ですかね、うん、なんかに切り替わっちゃうとこだけ字幕になったので、
うんうんうん、
まあできるだけ声寄せつつやりましたけど。
だんだん店長もマイクの距離とかね、ちゃんと技を使うようになった
からね。教えていただいたからですよ。でも、それも奇跡なんですよね。あの、実は今日、うん、本当は来る予定ではもともとはなかったんですね。
あ、そうですよ。
前回、枯葉、
うんうん、枯葉の時
の刈り当ての時に僕来て、で、うん、マナちゃんにね、
うん、
誕生日プレゼントいただいたんです、
うん、
で僕はそれをねうっかり置いてっちゃって、
うん、
で、あの今度またちょっと映画見に行くから、うん、あのまたその時にいただきますねって言ったら、うん、ちょうどいいと。店長仕事あるよと。
なんかないですかって言ってきた
んだ。なんかあったら行きますけど。
ない
カモイの歌詞のがあるから
って言ったんだよ、店長が。
ちょうどあるから、
そうそう、
じゃあそれで、そこ奇跡ですよ。
そうそう。ね、
来たら、あの、その来る当日の朝。
そうですよ。
ね、
うん。
あの、海の上のピアニストで、ね、
うん、
抜けちゃってるところがあると。
うん、
だからこれが納品できねえと。
そう。だからもう、あの、だってさ、人からもらったプレゼントをさ、忘れて帰るなんてさ、
そうでも、人としていけない。
そうないじゃないですか。だから、その時点でもう。
読んでたんですね。
今日が、今日のティムロスが。
何笑ってんですか、
仕組まれてきたんですって。
仕組んだのあなたじゃないですか。
平塚さん気づいてないから、
ええ、
ここまで気づかないからの、まあ、3月、年度末納品でね、ええ、いつ納品されるんですかってもう、せつかれてもいるわけです。
先方から。いつなんですか、一体と。
ちょっと待ってくださいって言ってて。
今日3月の28日ですか今日はもう。年度末も末ですよね。
ねえ、本当に。このタイミングでさ。
ええ、
ねえ。
確認が来て。
そう。
ちょうどいいやつ来ると。
本当ですよ。
飛んで火にいる夏の虫ですね。
はい。
焼かれてますよ、僕が。
本当助かってます。
いや。僕もね、貴重な体験。こういったね、仮当てにしろ、本当てにしろ、はいはい、まず、この素人がね、うん、こんな機会なんかをやらせてもらう機会もないと思うし、
うんうん、
こんなね、バタバタの現場をね、見せてもらうことっていうのもね、なかなかないと思うんですよ。
ですよね。バタバタ。
そして今回はね、うん、 このカムイの歌、
はい、
また来場者特典もと僕も思ったんですが、あのカムイのアイヌの、
うん、
アイヌの紋章っていうんですかね、
うんうんうん、
ああいった模様っていうのは、うん、とっても本当に神聖だし大事なもんだから、
うんうんうん、
アイヌを図案化しちゃって僕が勝手にね、
うんうん、
やったりするのはいけないんだろうなと思って、
うん
うん、今回は作らないつもりでいたんですよ、
うんうんうん、
でも来たらね平塚さんが、
うん、
またなんか作るんでしょっていうような目でね
ちょっとおねだりしちゃいました
ね。おねだり、本当おねだりですよね欲しがりですよね。
だって、リスナーさん喜ぶから。
いやー、ほんとに。じゃあ、リスナーが悪いってことですね。聞いてるおめらは悪いんだと。
うんうん、
欲しがるから
と。そんなことは言わないけれど。
だって、しかも今回、こんだけセリフが短いし、
うん、
まあ僕のだけでなく、平塚さんマーチもありますけど、
うんうん、
それでもそんなにね、いつもみたいに3時間、4時間撮るわけじゃないから、
うんうんうん、
まあそこでの面白いエピソード、ね、よく QR コードにね、来場者特典としてつけますけども、
うんうん、
そんなにないだろうと思ったから、
うんうん、
念のために回しはしましたけど、
うんうん、
いや、ないだろうと、
うん。
ね、だから、まあ、来場者特典で、
うん、
なんか、QR コードでダウンロードできるようにしてってい
う
のも、
うん、
今回は、まあ、作んなくていいんじゃないですかね、なんて話を、ね、
うんうん、
してたんですよ。
してましたね。
まあ、あること。いや、でもね、今回のはね、変な、こう、面白いエピソードっていうよりも、
うんうん、
こうやって、
うんうん、
こう本編収録っていうのは、こんだけの緊張感で、やってくんだっていうのをね、
うんうん、
今回は編集してつけようと。
そうですね。ぜひ知っていただきたい。う
ん、ああ、これ面白いです
よ。何度ダメ出しを食らった
か。そう。あ、こんなに細かく細かく、もしかしたらね、違いわかんないかもしれない。
うんうんうん、
ただ、やっぱね、収録するときはちゃんとしたマイクで、ちゃんとした環境で撮ってるんで、
うんうん、
微妙な違いがちゃんと反映されますから。
うんうんうん、
QR コードでダウンロードできるのは、
うん、
あの、ポータブルのね、
うん、
IC レコーダーで撮ってるんで、
うんうん、
そこまでの息遣いとかね、
うん、
微妙な、こう、息の違いとか、
うん、
音程の違いは、ちょっとわかんないかもしれないですが、うんうんうん、でもね、面白かったですね。
そうですね、プロセスは QR コードで。ね、で、あ、本ちゃんの、音声ガイドは、シアターで。
シアターで。
イヤホンで。
ぜひぜひぜひ。
見ていただいてね。
見ていただきたいです。